皆さんおはようございます。
おはようございます。
お休みの日においでいただきましてありがとうございます。ただいまから第7回目の、講演会を開催させていただきます。10時半から12時まで講演会を行いまして、15分まで、同じく藤原理事長から日本再生概略概論に戦略概論についてお話しいただきます。2時半から4時頃まで、中小零細企業研究会心助っ人隊の佐藤幹事の方から企業と家族そのつながり方と題しまして講演をいただく予定となっております。では今日一日長丁場ですがどうぞよろしくお願いいたします。
暑いです。
はい、わかりました。承知します。
どうも皆さんおはようございます。ありがとうございます。この秋晴れのシルバーウィークの最後にですね、なんか本当に皆さんに来ていただきました。大変ありがとうございます。最初シルバーウィークなんていうもんですか、なんかお年寄りのなんか敬老の日を挟んでなんか嫌なかと思ったら、いやゴールデンウィークに次ぐシルバーウィークだとなんか変なことだなと、まあ、思っておりますけども、皆さんもお忙しくてシルバーウィークどこでない方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。天下の情勢もご承知の通りどんどん動いてきておりますが、一つの流れができてきています。まずですね、世界は極右排除の強烈な流れが出てきております。日本なんかまだ可愛いもんでございまして、国際政治の表舞台では極右勢力をですね本当に封じ込める動きが猛烈に出てきております。今まで見なかったようなことだと私は思います。で、同時にやっぱり世界のリーダーたちは世界を平和にすると、その、まあ、理念をいかに忠実に実行するかというところがやっぱり問われているところでありまして、なんか日本の政治家は一番勘違いしてるんじゃないかなと思います。この19世紀的な、なんて言うんでしょうかね、強い者勝ち、これを正面から、解くような、まあ、そんな政治や外交はですね、もう完全に排除されるというところに来たんじゃないかなと思います。やっぱりこの物事は巡ってくるという感じがします。破壊の後にはですね再生ありということで、世界は今金融市場がねもう大混乱になっていく中で、なんかやっぱりどうすればいいのかということを本当にしっかり考えてんだろうという感じがします。でも同時にですね、ここで多分間違った選択をしているところも結構あると思います。見かけはですねやっぱりそのあるべき方向に、まあ、方針はあるべき方向に行くんだけども、やってることが正反対だとか、あるいはその正反対というのも少し時間が経った時ですね、もう全てがひっくり返るようなことをやってるとかいうのはよくあります。特にその金融についてはですね、日本は25年前にバブルが崩壊したわけでありまして、本格的な金融バブルが崩壊すると何が起きるかということは日本は本当によく分かってるわけであります。その日本から見てみると、あ、そんなことやってダメなのにな、あ、こんなことやったら終わりだなということをよくみんなやってます。まあ、そういうふうに考えてみると、もう少し時間が経ちますとそれはだいぶ世界は静かになると思います。今のたうち回っているように見えますけども、まあ、それでもあまり効がないということになるとだいぶ静かになると思います。そしてやっぱりその今のこの世の中、最終的にはもう一回地球上すべての場所がですね、皆さんそれぞれ、暮らせるようにならないと多分これは収まらないと思います。今移民の話みんなしておりますが、移民というのは持続不可能な政策なんです。やっぱりみんな生まれたところで、暮らし住み続けられるようにするということをしていかない限りそれは続くことはないでしょう。したがって、まあ、そういう反省も含めましてですね、世界の国策は、まあ、世界の国々の国策は2点3点していくと思います。まあ、その混乱の中から、まあ、次のリーダーが出てくるということでありまして、少し、まあ、激しくなると思いますけれども、まあ、我々はある意味では一番先にですね、この変化の日本として享受しているわけでありますから、あまりそこはですね、右往左往することなく前に進んでいけばいいなというふうに思っています。で、同時にですね、やっぱり足元を固めないといけません。なんだかんだ言いながらですね、日本もだいぶですね、足元が緩んできて溶けてきています。やっぱり二十何年ぼっとしております。あるいはその前のバブルの時代から言うと30年ぐらい本来のやるべきことをやってなかったところがありますから、その立て直しはこれは強烈でありまして、まあ、やっぱりそういうふうに考えると我々も我々なりにですね相当忙しく考えなければいけないんじゃないかなというふうに思っています。 まず今日のレジュメにありますけども、安倍内閣でありますけども大変でございます。多分一番なんか安倍内閣が、見誤ったのはですね、これだけ危機はあると多分日本人はもっと賛同してくれると思ってたんじゃないかなと思います。かつてですね、金融ビッグバンを日本に入れた時は、皆さんのお金がなくなりますよと、銀行に預けておいて政府に預けておいたらお金がなくなりますよ、新しい法律を作って外資系に金持っていかないとみんな損しますよという、あの宣伝文句にみんなコロッと騙されましたね。だから外資系金融機関が来ればみんな喜んでお金持ってったし、金融ビッグバンに関係する法律もですね、なかなかいいことだと言って、それを導入した人たちも多かったと思いますね。結果屍累々でございます。何もしないで定期預金に、円の定期預金にお金入れておいた人が一番お金は守られたわけでありまして、あの時だから、まあ、思い出しますよね。90年代の後半、日本人って本当にアホだなってみんな言ってましたよね。ヨーロッパ人やアメリカ人がね、コロッと騙されると。だから日本人ほど操作しやすい国はないと、あの頃言ってたのよくわかります。実はそれは裏がありましてね、その前がすごかったんですよ。85年から93、94年までの日本というのはものすごく強くてですね、だからもうアメリカもヨーロッパもその下巻いちゃってですね、例えばそのジャパンアーズナンバーワンというのがありますでしょう。あれ70年代末でしたっけ、あれ誰が書いた本か知ってます？あれアメリカの情報将校が書いた本ですよね。おい、みんな気をつけろと、日本ってこんなすごい国だぞと、みんな油断してんじゃないかと、日本のこと、まあ、そんなこと書いた本で、ですからこうえらいみんな警戒して、まあ、包囲網引いてたんですけども、まあ、それがなんか、何もないよと分かってですね、安心と同時に馬鹿にし始めたのはあの頃で、だからまあ、日本人もあの時は、だいぶこの、もろ手を挙げてですね、外資系に金を持ってっちゃったとかあったと思います。その次は郵政民営化ですね。これは拮抗してたんですよね。これは拮抗してまして、かなり反対派がいましたね。でもまあ、ここは最後ですね、ご承知の通り、無理やり、ね、選挙をやりまして、金券選挙ですよね。金券選挙をやって、まあ、無理やり通した。でもやっぱり無理やり通しますから物事うまくいかないわけで、その後もう一気に郵政の金をアメリカ持ってって運用する話は頓挫しましたね。あれ結局出てかなかったですね。で、まあそういう意味では郵政民営化最後が今度11月の日本郵政の上場ですけども、まあこれはなかなか厳しいんじゃないですか。相場下落局面ですからね。で同時にこうやっぱり時代はもっと前に進みましたね。金融についてはやっぱり日本の金融機関の人たちが、なんかもう国内でも海外でもいいやっていう態度になりましたんで、まあもう国内も海外もなくなってしまってね、名前は外資系なんだけども、まあやってる仕事は日本的みたいな会社も随分出てくるようになって、まあこれはある種融合したのかなという感じもしてます。でもあの時は要するに拮抗してたんですね。今回3回目、今度は金に続いて今度鉄砲玉ですよね。命を出せって話で、これは強烈な反対でございましたね。やっぱりだんだんだんだん日本人も気がついてきまして、今度ばかりははっきり言ってノーを言ったんじゃないんでしょうか。で最も大事なことはですね、私は今回のいろんな一連の動きを続いてですね、公論が戦争反対に徹したってことだと思うんですね。確かに国会ではですね、ああやって戦争法案通りましたけども、あれはもう直しちゃえばいいわけでありまして、政権変われば直しちゃうわけでありましたから、だって安倍内閣だけだったことでしょ。だから内閣変われば直しちゃうんですよ。例えば今オーストラリアがそれ始めようとしてます。オーストラリアアボットというですね、そこに出てきてます。極右の首相が2年前に出てきたんですね。ハワード首相を破ってこれが出てきた。まあこれがえらい評判の悪い首相でございましてですね、まあ、世界中が評判悪いよね。国内からの評判悪くて。で、極右やりっぱなし、もう極右の権限みたいなやつで。で、これがですね、党内の選挙で負けたんですよ。突然。で、次の人出てきまして、この人はまともな人で、で、だからアボットのやったこと全部こう、見直しかけようとしてますよね。それからイギリスはもっとすごくて、今度労働党の新しい党首になった人が、それこそ、もう、軍もですね、金融もですね、全部壊してやり直しだってなことを言う人ですから、イギリス軍の将校がですね、あいつが首相になったらクーデターだとか言ってですね、怒られてましたよ。お前ら何言ってんだと、軍にやるまじきことって怒られてましたけど、もうやり直し始まってるんですよ、なんか皆さん。 やり直し始まってて、
だから国会で決めたことはそれは直せるんですが、そうではなくてもっと大切なことは日本人がどう思ってるかなんです。公の論っていうのは決して国会で決まったことではないんです。みんなが何を考えてるかなんです。公というのはパブリックという意味ですね。私の反対、プライベートの対する概念でありまして、みんなそれぞれ意見もあるんですが、日本全体としてどう風に結論をつけますかということです。
これはその各種の世論調査だとかですね、まあ、国会前の人の動きを見ても分かりますけども、公論は戦争反対でもうほぼこれ決まりじゃないでしょうかね。
例えば金融については公論は外資系反対では必ずしもならなかったですね。今でもないんじゃないかと思うんですね。外資系も少しはいいんじゃないかって人たちは結構いると思います。金融についてはね、日本の金融界は何もしないしということで。でも戦争についてはこれ公論は戦争反対でこれ決したと思いますね。だからこれはすごく大事なことなんです。逆に言うとですね、戦争から70年経ちまして憲法が、ね、できてしばらく経って世代も入れ替わって、新しい世代がこの憲法9条戦争をどう思うかということについて今回真剣に問われたわけですね。真剣に問われて結果は9条を守ると、戦争をしないということになってきたわけでありますから、これはなかなか大きな結論を出すだなと私は思っております。で、ここがちゃんとしてないと政治は絶対うまくいかないんです。あの万機公論に決すべしという言葉がありますでしょ。あのね、あの 明治維新の時に出された五箇条のご正門の中に出てるし、昭和21年の昭和天皇の人間宣言の時も昭和天皇は自分が一番ここで言いたかったのは万機公論に決すべしということだったというふうにはっきりと言っておられましたね。で、これは日本みたいな国にとって非常に重要なことでありまして、島国でありまして、元をたどれば南から北から西から東からあちこちから来た人たちがこの国に集まって一つの日本人として、今こう暮らしているわけですけども、やっぱりそれどうするのかって時には、日本はやっぱり誰かに、ね、こう従属して暮らしているような国民とだいぶ違いまして、やっぱり自分たちで物事を決めて暮らしてますから、やっぱり我々は全体として何を考えているのかっていうことは折に触れ確認していかないとならないんですよね。だから例えばあの蒙古来た時ですね、鎌倉時代に元寇がありました時は、まあ言ってみれば国内こぞってそれに戦おうという意思を示しましたね。ただ神仏が感応して神風が吹いたとかこういう話になってるんですけども、要するに何かことがあった時にこの国はやっぱりみんなで意見を合わせることができるんです。今回まさにそうなんです。普段はですね、まあそんな憲法のこととか政治のこととか戦争のこととか全然関係ないという人たちもですね、やっぱりこうどうするのっていう決断を迫られるわけですね。自分自身どう考えるんですかと。まあそれで一つ出た答えがですね、まああの世論調査の結果なんか見れば明確にわかりますけども、まあやっぱり戦争反対ということで、まあこれは整ったんじゃないんでしょうかね。あの、安倍内閣の、まあ、作ったこの戦争法案ですね、本当に戦争法ですね。戦争するための法律ですね。戦争しない気ならあれいらないですね、はっきり言って。戦争するためにですね、あれは作った法律で。ですから、武力による紛争解決をするつもりがなければ、あの法律はいらないですね。で、それからもしね、現行の時みたいなことがあった時は、現行みたいに誰か攻めてきたらどうするかってなったら、あの法律ではないですね。維新の会が出してきた安保法案ですね。あの維新の会のやつは周辺事態と申しまして、日本列島の周りに何か起きた時にはどうするかって、あれはあの法律でいいんですね。だから今回の安倍内閣の作ったやつってあれ本当に戦争するために作った法律ですね。だからまああれについて国民がここまで反対したということはね、まあ万機公論に決すべしだと。だから皆さん本当にあの我が国はですね、不思議な国なんですよ。これだけ覚えておいてください。決して皆さん理屈っぽくない、難しいこと言ってもよくわからない。ねえ、政治家と歌舞伎役者とね、アイドルがあまり変わらないような存在でありますから、こう、なんか理性的な話がならない。新聞なんか見ててもですね、なんでこんなに議論というばかりやってる。でもなんか、最後の結論のところというのは、結構やっぱり日本人はよく考えていて、最後の結論はですね、やっぱりこういう時にどうすべきかいいかっていうのは、やっぱり天の声がちゃんと知らせてくれるんでしょう。私は思ってました。戦争で本当に物がこんなに解決つかない時代も珍しいんじゃないかと思うんです。今要するに戦争というのはあくまでも自分たちの何か目的を達成するための手段なんですね。あれ
物事が外交とか商売でうまくいかないから3つ目の手段として戦争が出てくるんだけども、じゃあ戦争をやって目的を達成できるかっていうと全然そうじゃないですね。あのアメリカがそうですからね。あのアメリカがですね、まあ、世界一の武器持ってるあのアメリカがですよ、戦争をやればやるほど自分たちがですね、こう追い詰められていく様子を見ると、もうこれはなんか全然時代は変わってるんだっていうことをつくづくと感じるんですね。だからその焦りがあって、結局日本も手伝ってくるという話になったと思うんですけども、まあ、はっきり言って日本は今攻撃用の武器ほとんど持ってないんですよ。ほとんど持ってませんから、実際日本がなんかやるって言ったってですね、まあ別に何も本当はできないんです。まあこれから攻撃用の武器を買うって話になってるんですけども、まあだって随分先の長い話ですね。でもやっぱり戦争行くってことになると、これは例えば海兵隊のですね、何にもわからない子供がですね、鉄砲を持たされてアフガニスタン行くみたいな話あるでしょ。だから別にそれでもやろうと思えばできることはあるんです。日本の自衛隊でもですね、何にも持ってなくても命だけは持ってますから鉄砲を持たせてですね、前線に行くってことはできるわけですね。それは駆けつけ警護とかいろんな名目でありますけども、まあだからそうやって少し戦争にならさせようなんて思っている人いることは間違いないです。でもまあとにかく公論ということで、まあこれをまあ止めたことは偉大なことでした。ですからこれからものすごい矛盾が政治にかかってくるんです。郵政民営化の時もそうでした。私はもうその短所見えてました。あの時ですね、郵政民営化解散やった時にアメリカ反対してたんですね。あ、絶対やってくれるんだと。なぜかっていうと、郵政民営化反対解散をやると、郵政民営化賛成反対で解散をやると親米か反米かで政治が割れちゃいますから、アメリカそれだけやるなって言ったわけです。で、小泉が、あの時、小泉首相が、まあ、勝って、で、勝ちましたとアメリカに電話したら、まあ、怒られたわけですよね。お前よくやれよったなと。で、あれから急速に日米関係が悪くなっていくわけです。で、まあ、事実上、小泉内閣終わるでしょう。あれをきっかけに、あれが要するに頂点だったですね。で、あれに参加した公明党は、その次の総選挙、小選挙区全滅だったじゃないですか。だから、だってあれで終わりなんですよ。終わりで、で、アメリカも今度は参ってると思います。要するにですね、本当の反米が出てきちゃったわけですね、今回ね。共産党がですね、野党共闘を呼びかけたんですよ。これどういう政治的インパクトあるか知ってます？共産党が野党共闘を呼びかけたんだから、共産党主導の政党ができるわけですよ、日本にね。猛烈な反米政党でしょ？ほらやっちゃったんですよ。岸信介なんかが一番恐れてたことです。吉田茂なんか一番恐れてたこと。共産党主導のね、統一野党ができるわけでしょ。そら、アメリカにしてみればお前ら何やったと。そういうことでしょうな。でもやっぱりそういうもんなんです。まあ今の日本共産党は昔の共産党と違いますからね。まあ、大いにやってもらって私いいと思うんですけども。それから沖縄がそうです。あんまり辺野古無理押ししましたから、ついに尾長さんが国連の人権委員会に呼ばれたんです。人権委員会ってあれすごいところでありましてですね、人権問題とはなかなかすごいですよ。慰安婦のこともそうだし、それから中国の人身売買のこと、臓器売買のことは全部人権問題ですよね。沖縄の辺野古の基地は皆さんいいですか？今や人権問題なんですよ。人権というのは日本でもすごく重要なことで、騒音というのはあれ人権の苦情でしょ？騒音だとか、あるいはその強烈な匂いだとかね。あれ人権侵害でありますから、あの訴えというのはかなり深刻なものとして受け止めなきゃならないですよね。騒音とか悪臭とかね。だから人権って言われたら、もうそれは利害損得だとか、安保だとかいう問題でもないんです。人権ですから。で、あれ、辺野古は人権問題だったんです。尾長さんが国連のですね、ジュネーブの人権委員会の理事会で、堂々と演説なさいましたですよ。で、百田がですね、こんな新聞社潰してないって言った、沖縄の二つの新聞社、あの代表がシンポジウムで発言していましたよ。だからもう、この辺野古基地強行するのは人権侵害者ですよ、皆さん。だから、菅官房長官、安倍首相、それからアメリカの太平洋軍は人権侵害者なんですよ。どうです、皆さん。そこまで世の中は動いてるんです。だから我々はですね、本当にそういうふうに考えるとね、ここでもし日本がですね、やっぱり戦争がいいんだと、沖縄は黙らしちゃいと口作りなさいってもし言っていたら、私は最悪だったと思ってます。戦前もそうでしたね。とにかく国民がもっと戦争をやれって言って、国民がその戦争を加速させたわけでしょ。 もし今日本がそうなっていたら、これ本当に大変だったと思います。正直なこと。もうね、国民が戦争だとかね、いうことに走り出したら、これ止めるのはね、相当な犠牲者が出るまで無理なんですよ。だからこうやって世界がこういう厳しい目で見る中で、日本人がやっぱ戦争反対だと、沖縄の政府の無料打ちをおかしいと言ったことは、本当に実は救われることで、日本人は狂ってないと。日本人はまともともであると。そうすると話は第二次世界大戦のように組み立てることができます。まともな日本人が無責任な軍国主義者によって騙されていたという論を組み立てることができるようになるんです。ね、第二次世界大戦というのは、もう領土の戦いの戦争でもありませんでした。それは自由との戦いという大義名分でやったわけですね。したがってそのアメリカは決して日本人を占領し、日本人を従属させよう。日本をですね、占領しようと思って戦争をやったわけではなくて、日本にいる無責任な軍国主義者を排除して、日本を自由にし、世界を自由にするという、そういう大義名分でやったわけであります。戦争はですね、とにかくこの大義名分で決まるんです。やることは殺し合いでございますから、その大義名分以下で、この殺し合いが正しいか間違ってるか判断されて、で、そのやったことがですね、それを認めてくれるか認めてくれないか、これはとにかく大義名分でまず決まるんです。とにかく大義名分がしっかりしてないものは、どうにもならないんです。ですから、第二次世界大戦というのは、そういう自由との戦いという大義名分で進んでいきました。したがって、日本の場合もですね、無責任な軍国主義者によって、騙されていた戦争という形に決着するわけですね。だからその一部のその無責任な人たちを追い出して、それから日本がもう二度と騙されないような形にですね、日本政府の、日本の、政府だけではなくて、社会構造を変えることで、日本は一応もうこれで世界に復帰を果たすということになってたわけであります。まあだからそう考えてくるとですね、今回は、まあここで日本人もね、意思をここで明確に世界に示すことができましたし、沖縄の辺野古にね、基地反対の世論調査はすごく数字大きいでしょ。で、多くの人たちは辺野古反対になりますから、まあ、ここでやっぱり、我々も、私正直で一安心でございまして、あとはこの無責任な軍国主義者を排除するってことですから、これはもう世界にそういう潮流ができてますから、それは私そんな難しいことではないと思うんですね。だから実は一安心をしているところなんです。これは本当のことなんです。で、ちょっとそこに書いてありますけども、政権、法制に対する支持率低下が止まらない、野党共闘と公明党の動向って書いてありますね。強行採決した後ですね、連休に入ってしまいましたんで、まだ政治は動いておりませんけども、各社の世論調査を見ましても、支持率かなり下がっています。読売新聞ありますよね。読売新聞なんか、安保法制を支持する 12% しかないですね。12% ですよ。読売がね。いや、もう、だから読売って実はですね、ある時から完全にこの戦争反対になったですね。あれはやっぱり鍋常氏の意向じゃないかなと思うんですね。で、最後まで安倍氏と、付き合った産経新聞は、あれは産経新聞ですら今回、支持率は微減でございます。だからさすがに上げることはできなかったですね。で、実はこれはね、自衛隊にとっても大変なんですよ。国民からですね、支持されない軍隊っていうのはね、こんな惨めなものないんですよ。有名な話がありましてね、まだ今みたいな情報が発展してない頃です。ベトナム戦争のことなんです。ベトナム戦争は最初ですね、アジアの人たちを解放するっていうことに行くわけですね。第二次世界大戦の時と同じ大義名分で。ところが、今と違いまして、現地の情報はなかなかアメリカに入ってきません。何人かの勇敢な、ジャーナリストが現地に入ってって、アメリカ軍がとんでもない殺戮をやっていることを暴露するわけであります。で、その写真がたくさん出てきます。アメリカで報道されます。軍のですね、規制を振り切ってどんどん報道してきます。で、アメリカ人は気がついたんです。嘘じゃないか、あの戦争はと。アメリカはですね、とんでもない間違ったことをしているということに気づくんです。で、アメリカ兵はですね、多くの人たちが傷ついて国に戻ってきます。そしてですね、ある傷ついた、ね、兵士がですね、道端に座り込んでですね、こう寄付を求めているか助けを求めているんですね。で、あれはおばさんですね、中年の女性がその、若い兵士に聞くわけですね。あなたどうしたんですか、ベトナムに行ってきてこういうことになったんです。なんてこと言ったと思います、そのおばさんが。 あなたはそうなるべくしてなったんだ。すなわち、それは当然の報いよというふうに言ったんですね。そのやり取りがなんか映画だか小説家だかなんか報道されるんですよね。実はこの本当にですね、間違った戦争をすると、誰が一番大変な目に遭うかって、戦争に行った兵士が大変な目に遭うんです。傷ついても、それ誰も、すごいと言ってくれません。勝って帰ってきても全然すごいと言ってくれません。まさに、兵士こそ犬死になるんです、あれ。911の時アメリカ人もですね、公論は戦争に決しました。911のあの大混乱で公論は戦争に決して、一気にアフガニスタン、それからイラクに流れ込んでいきました。しかし、あそこではインターネットがもう現場の兵士に使えるようになったんですね。現場の兵士が使うインターネットを通じて次々と現場の情報が、世界中に配信されるようになりました。なんだ、間違った戦争じゃないか。何でタイムやってんだ。あっという間の話が広がってきました。で、アメリカ人も気がつきました。ですから今でも機関兵っていうのはなかなか肩身の重い攻め思いをしてるんです。で、機関兵自身が我々は間違っていたと次々に声を上げています。この間もですね、アメリカのある退役団体、退役軍人団体の一つが、アメリカ空軍の雑誌、エアフォースタイムズに広告出したんです。そういうこと書いたんです。無人機、ドローンのですね、操縦者。この人たちはドローンというのは一番人殺す仕事ですね、あれ。こう上からやって弾を撃つんですが、命令に従ってはいけないという広告を出しました。あなたたちは命令に従ってはいけない。なんか、一番ですね、精神的に病む人が多いのがあの部隊なんですね。一人で何十人と殺しますから、やっぱりそれがものすごいトラウマなんですね、あれ。もうそれアメリカで問題になってて、アメリカで仕事してるんで、アメリカ国内でこれやって操縦してるわけだけども、何十人殺しますから、しかもそれがですね、振り返ってみたらね、戦闘員だけではないことがほとんどでしょう。民間人もいるわけで、あれ大変なトラウマになってですね。で、やめないんですよ、まだアメリカ政府。オバマもやめないわけですよね。で、もう命令に従うなって広告出しましたけども、そういう風なんです。だから自衛隊は大変で、行ったら大変ですよ。しかし、皆さん見てれば分かったと思いますけども、あのトンチンカンな答弁、永谷大臣や安倍首相のトンチンカンな答弁、あれ見てればですね、要するに、役人が全然協力してないことは分かりますでしょ。普通ですね、防衛省の役人がちゃんと協力してね、答弁させますから、あんなトンチンカンなことはね、言わないわけであります、大臣も首相もね。あんなトンチンカンな答弁してるってことは、役人が協力してないってことでしょ。いや、だから防衛省の中も、昔の金融庁と、昔のね、大蔵省と同じで、一部の人間がアメリカと金でつるんで、こういうことやろうとして、で、まともな役人は大反対してるんでしょ。後ろでブレーキかけてるんでしょ。よくわかりますよね。外務省もそうだと思いますよ。あの時の大蔵省と同じように、金で転んだやつと、あるいはその、主流派になれなくてね、で、この、いい加減虫やってるやつが分かれて、それで、まあ内紛状態になりながら、ここまで来たということだと思います。でもしかしこうなってくると、もう大変です。まず公明党です。公明党はですね、支持母体が完全に離れてしまいました。だから、もう、表立って公明党反対っていう人よりもですね、もう公明党を支援しないっていう人が非常に多いんですね。それはもう公明党の学会の人たち聞いてもらっても分かると思いますけども、それは非常に広範に広がっておりまして、だからもう公明党は、中央の選挙ではもうなんか戦争マシ、選挙マシンとしては機能しないんじゃないでしょうかね。そしてやっぱり、その当選できない自民党の人はたくさん出てきますね。それから野党共闘ですね。正直言って、民主党の最大の問題なんですよ。あの中には、自民党よりも親米派がたくさんいますからね。まず長島とかね。あんななんか、もろに向こうの国防総省の手先みたいなもんでしょ、あれ。ああいうのがいますしね。あなたは前原とか野田とか、やっぱりその、憲法改正がいいんでしょ。ああいうのは早く出さなきゃダメだよね。民主党からね。ああいうのは早く出して、まあ自民党ももうね、3分の2取ってるから満室なんですよ。満席で席余ってないから。まあ第二自民党でも作ってもらってですね。次世代の党なんかね、平沼のおじいさんが自民党行っちゃったから、あそこ行けばいいじゃないですかね。長島とか前原とかですね。まあそういう民主党の中の戦争をやりたい人たちは民主党から出てもらって、で、共産党が呼びかけて野党共闘やりゃ、これはなかなかのもんですよ。 そりゃ本気になってみんな動きますから、そりゃ政治は大きく動くんじゃないでしょうかね。なんかやっぱりその、なんて言いましょうかね、日本人のその今回の動きというのは、よく私は決定的だと思うんですよね。安倍内閣についてもね、株を持ち上げても、買うどころか売りから入っていったのが日本人でしょう。日本、随分日本の個人は、法人は株売りましたよね。為替についても、政権がどんどん円安に持っていったら、そこで外貨どんどん売りましたよね。全部やっぱりこれ、裏書いてますよね。別に誰か先導したいわけでもなくて、皆さんね、自発的にそうやってるわけでありまして、日本人も最近すごく、冷静になってきたなという気がいたしますね。もう騙されなくなってきた。これはなんか日本人は結構成長したんじゃないかなと私は思っておりまして、すごく嬉しく思っています。それから、戦い方なんですけども、日本では昔から、戦いは言霊でやるものと決まってます。武器を使っても結局本当の戦いにはならないですね。武器を使っても物事は解決しませんから、本当に相手をですね、沈めるには言葉の力しかないわけですね。で、その言葉の力っていうのがですね、日本人は全国に住んでますから、その自分の住んでるところの周りを守るという、いわゆる郷土防衛が中心なんです。自分たちの郷土を守るためにみんなでこの出てくるっていうのが中心でありまして、その基本は言葉の力なんですね。だから今回ですね、もうみんな声を上げたでしょ？全国津々浦々。学生も声を上げ、みんな声を上げね。これは強烈なインパクトだったと思いますよ。これは声を受けた方が大体すごい恐怖を感じるんです。辟易するような恐怖を感じるんですね、こういう時ってね。言ってる方はすごい素直に言ってるでしょ。ね、純粋に素直な気持ちで言ってるでしょ。だから言ってる方はますます元気が出るんです。ところがね、その、金にまみれてね、なんか、損得で考えてるやつは、こういう声が一番怖いんです。だから、その、聞きたくないもんで、いろいろちゃちゃ入れてきたでしょ？ね、もうなんかその、官邸の連中がですね、あれ止めさせろって言ってみたりですね、まあ、女性議員をやじってみたりね、山本太郎をやじってみたり、あれやっぱりね、聞く方が耐えられなくなってるんですね。あれ別に日本人だけじゃないですよ。中国人もアメリカ人も韓国人もみんな同じですから。まあ、そんなことでですね、ここは一つ良かったかなと思ってます。で、公明党がもうダメで、で、共産党があんな感じ、あんな風に伸びてきて、民主党もだからいずれどっかで野党共闘に参加する形になるでしょうから、まあ次の、参議院選挙は、それは今の安倍内閣自民党は本当ボロ負けだと思います。昔いろんなことあったんですけども、戦争終わった時もそうだったんですね。大政翼賛会っていうのがありまして、昭和18年でしたかね、最後の、戦前最後の総選挙があるんです。これはもうほとんど大政翼賛会で決まりました。ほとんど 99% ですね。大政翼賛会の人たちが、議席取ったわけであります。で、戦争負けましてですね、もう大政翼賛会って名前使っちゃいけないことになって、ここに行った人たちがですね、日本進歩党という名前じゃなかったかと思いますが、そこに移籍しまして、日本進歩党というところからですね、まあ立候補しようとするんです。戦後第1回目の総選挙が21年の4月ですから。ところがその21年の1月に公職追放令が出るんです。その中で、その大政翼賛会の主だったメンバーは、これは公職追放って出るんです。で、270何人いたうち、260何人追放になるんですね。進歩党は。解明するんです。それは、日本はその程度済みましたけども、ご承知の通り、ドイツはですね、ナチスの戦犯は今でも、あれ、刑事責任問われるでしょ。90になっても刑事責任問われるでしょ。日本は甘いんですよ。ねえ、だから、安倍のおじいさんもそうだけども、ああいうのはこう、戦後活躍できたってのは、日本はこう、大甘の甘々だった方ありまして、ドイツはあれ、みんな、今でもあれ、出てきちゃいけないことになってるんですね。だからドイツはさ、すっきりしてるの、すっきりしてるのは当然ですよね、あれ。それは日本とはだいぶ違う。で、日本はとにかく、まあ、一旦だからそうやって公職追放になります。で、その後、進歩党はですね、90何人新人を立てて、やっとそこで当選するんですけども、もうそこで大政翼賛会の人間は全部いなくなっちゃったんですね。だからその8月15日みたいなのが一旦ありますと、政治的にも全部いなくなるんですね。だから今度は、若者も投票権持ちますし、私はなんかですね、非常に大きな転換が行われるんじゃないかなという予感がしてるんです。で、その一番の それを加速させる要因は経済だと思います。やっぱりね、こう金融市場こんな状況でおかしいでしょ。これはなんかものすごく国民を怒らせると思いますね。そしてやっぱりもうそう遠くないと思いますけども、アメリカも中国もそこは抜けてきますよね。そうするともうどうにもならなくなっちゃいますから、やっぱりもう今いる人たち自身が逃げちゃうんだと思うんですね。それは戦争末期と同じで、もう怖くて逃げちゃうんだと思うんですよ。で、今回だってこのシルバーウィーク、自民党の議員たちも地元帰ってますが、大変だと思いますよ。あんた何したのつってね、公明党も。だからなるべく会わないようにするんだね。最近の事故の一つ、なるべく会わないようにするんですよ。文句言われるとこに。しかしやっぱり全く会わないわけいかないから、そらやっぱりね、もう踏み絵踏んじゃった以上、なんか顔に入れ墨されたのと同じで、お前、戦争賛成なんだろうと、顔に入れ墨されたみたいな話になりますから、そりゃ不動票から含めてみんななんかね、そりゃ、あっと思いますわな。だから来年の夏は、日本は一大転機になります。ここに向けて、我々はなんか、日本再生の本格的なムーブメントをしていかなきゃいけないんです。やっぱ来年の夏なんです。最大のポイントは。で、場合によっては衆議院の解散総選挙もするかもしれません。ただ衆議院は、自公で3分の2持ってますからね。あれはなかなか解散しないですよ。3分の2を持ってたらね、もうそこしがみつきますからね。ただでもこれも、なんかあればね、怖くなって逃げ出しますから、まあそれはわかりませんが、とにかく来年の夏がね、最大のポイントなんですね。で、同時にですね、ここでやっぱり彼らの、アメリカ人たちの、まあ、日本に作ってる連中の商売の仕方もよく皆さん覚えてほしいんですよね。なんで日本でまともなリーダーが出ないのか。まともなリーダーたくさんいます。閣僚にも今、昔は、総理大臣にも閣僚にもいました。大平さんぐらいまではなかなか立派なもんであります。最近でありましたら、福田康夫さんなんかもなかなか立派なもんであります。だからその国の民族、国のことを考えたら、やっぱりまともなリーダーが出てきて、まともな政治やれば、大体収まるわけであります。しかし、それをやったら、植民地支配できないよね。組織を壊すやり方ってあるんですよ。ある組織を、強い組織を中から壊して、エキスを吸い取るやり方ってあるんですね。悪魔の方程式みたいなのがいくつかあります。その中で、どんなリーダーを選ぶのかっていう悪魔の方程式があるんです。これはですね、主にイギリスが、あれですね、植民地支配をやるときに、インドなんかでよくやったやり方なんです。で、それは、その後ですね、ソビエトや中国にも引き継がれました。で、今は、ネオコンの連中とか、あるいは新自由主義の連中が、これを全部使ってます。この方程式は割と簡単なんですね。ある組織の中で、この組織を食い物にしようと思ったら、その組織の中の、いじけている人を選ぶんです。能力がなくて、干されていじけてる人をリーダーとして選ぶんです。で、この人は絶対今までの力学ではリーダーになれませんでしたから、この人をリーダーに指名して引き上げてあげるんですね。そうすると、この人は自力では絶対リーダーにならなかったから、自分をリーダーにしてくれた人のことにどこまでもついていくんです。なかなか裏切りません。で、同時にこの人は、自分たちを隅に置いた人たちに恨み持ってますから、その組織の強いリーダーたち含めてみんなに対してものすごく辛く当たるんです。で、この組織が弱くなってって、能力、それから栄養分、お金、実力が吸い取られることをむしろ快感に思うようになります。自分をこう貶めた、すごく恨みの対象として思ってますから。そう、だから組織を恨んでる能力のない人をトップに選ぶんです。これが一番簡単に植民地支配とか組織を弱体化させてエキス吸い取る一番いい方法なんです。で、これにきっかけがいるんです。その強いリーダーでは、強いリーダーがいたんでは、これなかなか出てこないですよね。で、なんかチャンスを待つわけですね。バブルの崩壊とかスキャンダルとか、なんか問題があって強いリーダーがこけた時に救ってあげますよって言って入っていくんです。救ってあげますよって言って入ってきて、で、自分たちに一番その都合のいいリーダーをそうやって選ぶわけです。だから見てください。竹中平蔵。ね、それから小泉純一郎、安倍晋三、森喜朗、みんなそうですよ。まともにやったら普通にリーダーになれないでしょ。要するに、まともにやったらそんなのさ、誰も相手にしない人たちでしょ。そういうのを選ぶんです。 でずっといじめられてアホの何度言われてきたから、それ恨み持ってますから、でああいう人を上に入れて、その、使うと面白いように行動してくれるんです。例えば菅官房長官と言いますよね。あの人はね、竹中を連れてきたんです。竹中がですね、小泉内閣の時にこの人使いますからって連れてきたんですよ。小泉のところに。あの人は横浜の市議会にずっといた人ですよね。まあ、はっきり言ってお寺の鐘みたいな人で、なんか空っぽですからよく響くんだよ。よく響くような人ね。すなわち、ゴーンって言うとね、なんかこれやれって言うとね、それよくやるんです、あの人は。梶山清六の秘書やってましたから、役人を締め上げて、役人言うこと聞かせる率に関してはね、天下一品なんですよ。だからあの人は大官房長官なんです。役人に恐怖政治を敷く技については、現代あの人にかなう人はいないんじゃない？前、戦国はできてましたけどね、もうやめちゃったでしょ、政治をね。だから今、菅ですよね。だからああいうのがまさに、ね、普通だったら絶対出てきませんよ、中身空っぽなんだから。まあそういうのを入れてね、竹中連れてきて、こういうの連れてきて、もう役者揃っちゃうでしょ？ああいうのが出てきたら、誰か上で吸い取ってると思わなきゃダメですよ。誰か上で吸い取ってるわけですよ。タモガミはそうですよ。あれ自衛隊クビになった人でしょ？自衛隊クビになった人が一生懸命憲法を変えていくわけよ。誰か使ってるわけでしょ？自分をクビにした自衛隊は当然恨んでるでしょ？で、ああいうの使うわけですよ、全部。森喜朗の場合はあれでしょ？オリンピックでしょ？ああいうの使ってさ、こうなんか日本から金取ろうってやついるわけでしょ、あれ。ね、森なんか歴代総理なんか下から数えたら早いでしょ、能力の指揮権だってね。ね、だああいうの使うわけですよ。ですから、こういうのも本当にごく当たり前のテクニックとして世界の人たちは使ってるんです。日本の企業乗っ取られたでしょ、20年ぐらい前から。なんであんな人が、あんな人がっていうのが社長になるわけでしょ。なんであんな CEO がってくるでしょ。全部同じ理屈です。全部同じ理屈、全部吸い取るためにやるわけですよ。だから、まあ、随分やられましたよ。ねえ、でもそれが分かってれば難しいことないでしょ？日本が狂ってしまったわけじゃないんだよ。要するに日本は植民地支配になってしまったんですよ。理由は政治が崩れたからです。はっきり言って80年代初めに日本の政治が崩れてしまったから、政治が国民を守れなくなってしまったんです。だからこんなことになってしまったんです。役人たちは自分のことしか考えません。日本人の財産が外人に取られたっていいなと思って、ね、金融緩和やるでしょ？金融改革やるでしょ？日本人が戦争で死んでもいいと思うからですね、あんな戦争法案作るでしょう。平気なもんなんであります。こうやって国は中から割れて壊れていくわけであります。でも私は、まあ、今回ね、また繰り返しになりますが、相場は全部ね、政権の逆手行って、買うところを売りに転じたし、それから、まあ、戦争反対は晩期公論に決したということで、まあ、やっとなんか正気に戻ったんじゃないですか。で、こっから先はもう吸い取る方がね、吸い取ってる方がなんかもう毒が回ってきちゃったんで、ほらもうこうなってくればね、閉めたもんでありますから、あとは、まあもう一回ね、横に手をつないで、新しい政治を作ればいいんだと、私はまあそう思ってるんです。で、オーストラリアなんですけども、これも傑作なんですね。オーストラリアはですね、今本当に大変なところにあるんです。正直言って今ですね、まあ戦争の話は、まあそれなんですけども、経済は本当に世界中大変なんです。特にオーストラリアはですね、小麦の値段が29年ぶりの安値です。それから、鉄鉱石、石炭はもう安値が止まらないんです。でも売るものがないんです、あの国。売るものがなくて、で、前のハワード首相の時からですね、アメリカの戦争には随分協力していたんです。オーストラリアといえば、そんな戦争なんかする国というイメージ皆さんなかったと思います。しかしあの国も911の頃から変わってきたんです。アジアで唯一の白人国家だなんてこと言い出すわけね。どういう意味かなと。要するにアメリカがですね、テロ戦争、テロとの戦いを始めるってことになる、イスラムとの戦いでしょ？そうするとアジアはイスラムがたくさんいるじゃないですか。と、これは味方にならない。やっぱりイスラムとの戦いは白人だと、オーストラリアっていうことになったんです。で、オーストラリアはよし、やめときゃいいのにですね、ますます戦争にのめり込んでいくわけです。アフガニスタンにもイラクにもですね、派兵しますね。で、泥沼になってきちゃったんです。今やですね、オーストラリア人がイシスにも行ってるぐらいですからね、イシスに入ってね、テロやってるぐらいだから、もう収拾つかなくなったんです。で、そこへ持ってきて、最近は中国人を招き入れて、中国人の金で少し食ってたんです。 ところが中国もバブルひっくり返っちゃって、中国人の不動産投資はもう最近ほとんど止まってしまったんです。で、昨日もオーストラリアの新聞見ていたら、モルガン・スタンレーがオーストラリアの住宅ブームはピークを打ったと、現在完了形でピークを打ったとはっきり書いてありましたね。下がってきてるんですね、もうね。で、だからもうオーストラリアははっきり言って国家滅亡の危機に瀕してます。売るものが何にもない、助けにくれる国が何にもない、頼りにしていたそのアメリカはもうこけたと、そんな状況ですよ。だから戦前の日本もそうですけども、なんか一時の感情でですね、三国軍事同盟みたいなのやってたら同盟組んだ国はずっこけるわけよ。イタリアが最初に降伏してドイツが負けちゃうでしょ。あんな感じですよ今オーストラリアは。大変なことだわ。で、早速もうアホな首相を取り替えたんです。アボット首相が、取り替えられまして、今度の新しい首相の人はですね、お母さんはユダヤ人なんです。でもなんか子供の時から結構不幸な身の上だったらしくてですね、大変な苦労した人で、イスラエルの味方をするなんてこと全くないみたいですよ。まあそんなことで、まあ、オーストラリアは究極のながら国家滅亡の危機ですよ本当に今ね。そこまで来てリーダーは変わったんです。やっぱりこの民の力がそこは最後動かしたんじゃないですか。で、さらにですね、同じようなことがイギリスでもあるんですね。イギリスはですね、もともとその大英帝国ということで世界の7つの海を支配しておりましたから、昔はもう世界のイギリスでありました。ところが第二次世界大戦が終わると今度はアメリカが台頭しましたから、まあアメリカの小判ザメみたいになって怒られちゃうんだけども、まあアメリカと共にですね国は歩んできた。ところが最近のイギリスはやっぱりその国民の意識が変わってきまして、もうアメリカと一緒に戦争することなんか嫌だと、 EU も嫌だと、スコットランドは俺も独立すると言い出しまして、バラバラになってきてるんですね。もうなんかやっぱり反動ですよね。何百年も自分たちでこうやってきたものがだんだん壊れていく中で、その反動でもう俺たち静かに暮らすわというのが一つそこにあるんだと思います。やっぱ矛盾もですね相当高まってきてますから、国内の矛盾もね、貧富の格差もものすごく激しいし、それから企業はもう強い企業がなくなっちゃったでしょあそこも。本当なんか経済的にもオーストラリアと同じように何も残ってないわけですよ。で、ヨーロッパ大陸はドイツが強いでしょ。ドイツが強いですからイギリスのご意向なんてのはですね何にもないですよ。で、金融のルールなんかもみんなドイツが決めていきますね。そうするとロンドンだけ特別な金融市場として機能してきたんだけども、 EU に入ってればこれ機能しなくなるじゃないですか。 EU のルールに合わせたらロンドンは店じまいしなきゃならなくなります。移民のこともそう、あらゆるところでイギリスはもうドイツの軍門に下るぐらいなら俺たち自分でやるぞというふうに腹くくったわけですよね。でもまあ腹くくるのはいいんだけども、これからどうやって飯食おうかって話になってるわけですよ。それでたまげましたよ、中国と組むんだってさ。私この記事見たときですね、やっぱり世の中には、入り豆にも花が咲くことがあると言った人いるけども、本当かなと思ったね。中国が、あ、イギリスがですよ、中国の設計製造した原子炉を買うんだって、どんな冗談なのそれ。試運転でなんか釜が飛びそうじゃないの。普通考えないよ。なんかさ、この世の最悪のジョークだと思わない？わざわざ。だって、一番最初に原子炉作ったのはイギリスですよ、あれ。イギリスが一番最初に原子炉作ってくるでしょ、あれ。なんか、原子力開発の一番初めやったのはイギリスでしょ？そのイギリスがだよ、中国の原子炉買うんだって。もうなんか、やっぱ落ちぶれたくないよね。はっきり言って。で、まあなんか金と技術は出すから中国の原子炉買う。それからですね、今度はロンドンの株式市場と上海の株式市場をドッキングさせるんだって。で、HSBC ね、もともとイギリスの銀行ですけども、ますます上海に、あ、先生、香港に軸足を移すんですって。もうだからイギリスは中国に寄生する形になっちゃうんだよね。でもどうなると思います？中国もそんなに中身はですね、整ってないわけです。むしろこれ、あそここそですね、日本と同じようなバブル崩壊の局面にあるわけでしょ。そりゃ、ぶっ壊れちゃうよね。 やっぱり最後土地狂ったんじゃないの？そう、もうなんかいよいよ錯乱状態に入ってきたんじゃないんでしょうかね。なんかそれぞれ理屈はつけて言ってますけども、であれやっぱりですね、お互い困っちゃってそういう話になったんだと思うんですよ。で同時にね、ここで一つ言えるのは、日本の原子炉メーカーは脱落したな。日本が原子炉売る話はあれ世界中立ち消えじゃないか。だからイギリスが中国の原子炉を買うということはだよ、インドだって当然その中国の原子炉に変わっていくんだと思うんですよ。あれインドと中国もどんどん和解を進めてますからね。でオーストラリアのアボット首相がいなくなって日本の潜水艦買う話もなくなったでしょ。だから日本の原子炉を売る話もこれなくなってくると思うんですよね。そうするとこれなんかあれもう一つ我々にとっては懸念解決ですよ。日本の軍事技術、日本の武器が世界中出ていくとかですね、日本のそのね、原子炉が世界中出ていくというのは我々にとっては非常に憤慨すべきことだと思うんですよね。すごく恐ろしいことだと思いますね。やっぱりそれは止まったんじゃないですか。だから逆に言うと、もうすでにアメリカ、イギリスの連中は日本を見限ってんじゃない、これ完全に。だから今回の安保法制のことだってね、これで国民の反発が強いから出せないでしょ、これ。これ今度ね、事前承認っているんですよ、出すときには。どうなると思います、事前承認だったら。大騒ぎだよ、これ。戦争は日本軍、自衛隊引っ張り出そうと思って事前承認って大騒ぎでしょ。で、潜水艦はもう売らないでいいよと、原発も持ってこないでいいよってのは、これは私は見限ったんじゃないかと思うんですね。私は大成功だったと思いますね。民衆が粘りに粘ってですね、あいつら、日本パスしたんじゃないの？いや、よかったと思うよ。これ入ってったら大変だよ。戦争の鉄則は、決して負け組についちゃいかんってことですね。とにかくね、戦争の一番怖いのは、負ける方と同盟組むことですね。もう第二次世界大戦とか、嫌っていうほど我々はそれを味わったわけでありまして、戦争っていうのは本当に何もしないのが一番だけども、負ける軍隊と同盟組んだら、こんな悲惨なことはないんですよね。なんか私はね、これ一つ安心して、ほっとしてるところがあるの、この話聞いてね。ああ、台風過ぎたなと。ついにイギリスは中国行ったなと、やれやれだと。で、中国は中国で今ですね、何やってるかっていうと、まず労働力輸出やってるんです。イスラエルにも輸出するんです。彼らの売り物は何だと思います？まあ、中国人だからよく働くんだってことです。それから、イスラム教徒みたいに文句言わないってこと。これ実はね、中国軍がやってるんです。今から10年近く前なんで、私もなんか話を聞いたことがあってね、その人は中国軍と一緒に、中国の人民解放軍と一緒に仕事をしてる人なんだけども、なんかその、中国の軍がね、商売を始めるんだと、これから。それはね、中国の農民をね、ちゃんと身元調べてね、で、軍の別会社で組織してね、で、それを一定の期間、その日本とか外国に働きに行かせると。で、監視もつけて逃げ出さないようにすると。そういうビジネスを人民解放軍が始めるから、日本は国として受ける位置がないかと言われたことがあるんです。まあ、その時アリスに聞いてみたけど、とてもそんなことは受ける余地はないと。いうことだったんですね、日本としてもね。だから今でもやってるんですよ。だから、農民が出てくるっていうのも、手配やってるのは軍じゃないの？軍が商売やってるんだと思うんですね。で、あの人たちはだから今世界中で中国人働いてますよ。中東にもいるし、それからイスラエルは、これから2万人の中国人労働者を輸入するんだって。あれは一応、住み着かないように交代制っていうのが原則なんですよね。住み着いちゃうってことはその国に迷惑かけるから、交代させながらですね、一定期間稼がせるんですね、あれ。で、もう実はその、イスラエルが輸入するまでもなく、中東にはたくさんの中国人来てるわけですよ。パレスチナの方にも来てるわけですよ。例えばイスラエルがですね、パレスチナの地域をですね、勝手にね、パレスチナ人の家壊してそこに自分たちの家建てちゃうでしょ、セトルメントをね、入植地を。工事なんか随分中国人入ってるんです。だから結構大問題になって、今年でしたかね、中国政府が入植地の建設に中国人は携わらないことにすると、なんか指令を出してましたね。まあそんな感じで中国人は今人の輸出やってるんですね。でもね、あれやっぱり中国人にイスラム教徒結構いるの知ってます？いるんですよ、新疆の方から入ってきてるでしょう。ねえ、あれ決してイスラム教徒いないわけでもないし、それからやっぱり 貧しいからやってるわけね、人の出稼ぎをね。でもあれ豊かになってきますからね、それはなかなか大変なのよ。それからアメリカもそうです。アメリカは今ですね、去年話がまとまってアメリカのインフラ整備を中国の会社と連携してやってるんです。だから今あまりニュースにもならないかもしれませんけども、全米各州郡ではですね、たくさんの中国企業が中国企業と契約してインフラ整備やってますよ。中国人の技術者だとか中国人の労働者はたくさん入ってきてます。ですから結局中国っていう国があそこまで来てバブル崩壊して、中国はついに中国人が世界中に流れ出してきたんですね。でもね、中国人という人たちは砂みたいな人たちですから、まあ、自分が儲かればどこでも行くわけですよね。やっぱり戦前の日本の植民地を作った日本人とはだいぶ私違うと思うんですよね。あれはなかなか大変なことだぞと私は思うんですよ。景気悪くなるあの人たち仕事なくなりますからね。さてどうやって稼ぐのかなと思ってますが、まあとにかく中国はもうね、バブル崩壊しちゃったから、今回の中国のバブル崩壊はあれと同じですね。1990年の日本、29年のアメリカと同じ形してますから、もうそれは政治まで溶けちゃうのは時間の問題です。だからまあそれを見込んでですね、まあなんとかしたいと思う人たちも多くて、まあ労働者の輸出をやったりねしてるんでしょう。でイギリスアメリカの国としてもですね、あの人たちもやっぱりよく似てますでしょ。強権主義で全部国を抑えてますよね、今の政府は。だからやっぱそういう意味でよく似てるんですよ、中国もイギリスもアメリカもね。今の政府そのものはとにかくまあ力でね統治する以外に方法ないから、まあ自分の国の統治躍起になってるわけでしょう。まあそういうところがお互いに協力したってことでしょうね。金の面についてもそうですよ。金の面がやっぱり一番強烈な問題だと思うんですよね。今この間ですね、ある人から聞いたら、今アメリカの FRB に金がないんだっつうんですよ。本当に FRB に金がないんだっつうんです今で、のたうち回ってるって言うんですよね。なんか確かにそんな感じもする。金融市場なんか変でしょようにね。だから FRB 金がないで、中国も金がないんですよ。あれも本当に金がなくて、だからもうまた今回国営企業のどっか一つ潰れますでしょ。で人民元はどんどん安くなっちゃってるし、人民元買い支えようと思えばアメリカドル売らなきゃいけないし、アメリカドル売れば今度アメリカますます金利上がって大変だし、アメリカの2年債の金利、短期金利なんかずいぶん上がってきちゃいましたよね。で金利上がってきちゃったから、今度はドル調達やってる投資家が金が詰まってきちゃって、ブラジルの通貨も過去最低でしょ。だからトルコも過去最低でしょ、通貨が。もうなんか新興国費がドルを中心に止まんなくなってきちゃってるわけですよ。やっぱああいうふうに金が足んないですから、やっぱ相互に融通し合うんだろうね。イギリスも中国もアメリカもね、相互にやっぱり金も人も融通し合って、なんか共に生きていこうってことなんじゃないですか。やっぱりああいう人たちはですね、こうなんか生き残るための横の連携は早いですよね。あまりこだわりがないよね。特に中国人そうだよね。儲かると思えばさっと買うし、損すると思えばさっと売るでしょう。ああいうなんか身のこなしの速さっていうのはちょっと日本人にないね。アメリカ人も割とそういうところありますね。だから身のこなしが早くて、まあ彼らだから今連携してですね、こう生き残るべく一生懸命頑張ってんだなと、そんな感じがするんですね。だからまあここでとにかく日本の原子炉メーカーも、武器メーカーもね、やっぱり世界に出ていけないっていうことがだんだんこれで明確になったんじゃないですかね。それからやはり今最大のみんな注目してるのは中東ですわ。いよいよなんかイスラエルが終わりかもよ。本当に。もうね、イスラエルはあんまり今パレスチナを迫害しますから、ヨーロッパは完全にアンチイスラエルで、もうそこら中でイスラエルボイコットですよね。アメリカもついにオバマが、そのイスラエルに最後通知を渡した形になっていて、イランの核合意を認めない限り、もう要するにまともに外交しないっていうことを突きつけてますでしょ。サウジアラビアも最初、イスラエルについてたんです。ところがサウジは、油も暴落したし、もうやっていけないんで、サウジはオバマの軍門に下って、オバマの言うことを聞くようになりましたね。ヨルダンもそうです。ヨルダンも最初はですね、イスラエルと歩調を合わせる部分があったんですよ。だから日本も行ったでしょ。イスラエルに続いてヨルダンにね。あれすっかり変わっちゃって、ヨルダンの国王もすっかり手のひら返して、今アメリカの言うことを聞くようになりました。イスラエルに対しては、パレスチナなんとかせえとはっきり言い切ってます。ヨルダンの国王がね。そうするともうイスラエルを味方する国は一つもない。まあ安倍氏ぐらいかな。でももう最近 付き合いなさそうだよね。なんかね、縁が切れちゃったみたいだよね。で、そのイスラエルを多分、牽制しに来てんでしょう。ロシアが、ものすごい大軍をシリアに投入してるんです。で、その BBC が報じたんですけれども、シリアに来てるそのロシア軍の幹部に聞いたら、我々は誰と戦うか知らされていないって言うんです。今回のシリア派遣について大統領命令が正式に出されていないって言うんです。だから隠されてるって言うんです。イシスと戦うにはあまりにもですね、軍勢が大きすぎる。で、イシスと戦うときはあれですから、ゲリラ戦ですから、あんなたくさん戦闘機だとかね、重火器持ってきてもしょうがないし、それからね、ロシア製の超巨大潜水艦も来てんの。核弾頭いくつも積んで。ほんならイシスの戦いには使えませんからね。で、何しに来てんだと。それ考えりゃ一つでしょ、皆さん。イスラエルと戦うためですよ。で、早速イスラエルのネタニヤフ首相と、軍の幹部、それから情報機関の幹部12人が、ついこの間、モスクワに行ったんです。で、プーチンにからかわれてるわけね。我々はイスラエルと戦うほど暇じゃないとかね、からかわれてて、最後にしかしどうなったかっていうと、イスラエルとロシアの間の軍事協力というかシリアにおける作戦の協力はなしになったんです。だから、要するに、やっぱり敵はイスラエルなんですよ。イスラエルここでなんかですね、なんかすりゃロシアが仕留めるぞという最後の戦いですよね。ここでもう一つ我々はですね、現実を直視しなければなりません。911テロは誰が起こしたかですね。あれはチェイニー副大統領がトップで、で、FBI が協力し、そしてイスラエルとサウジが協力したわけですね。それはもうアメリカ政府自身が報告書に書いてるわけで、機密指定するだけで。そこに見えてくるのは、いわゆる本物の戦争屋たちです。でもこの戦争屋のルーツはどこに遡ると思います、皆さん。原爆作った時なんですよ。それこそ今から70年前に遡るわけですよ。トルーマン大統領たちが当時言ってたことが、そこが起源ですよ。原爆ができた頃ですね、政府の言うこと聞かないで、自分たちで勝手に考えて行動する連中が現れたんですね。その一つが UFO ですよね。いわゆる宇宙船ですよね。宇宙人宇宙船の件。あれはもうそれに携わった人たちが堂々と声を上げて、何十人も何百人も声を上げてるから、もう今や隠し立てができないんだけど、彼らが口々に言ってるのは、あれを管理してるのは今の政府じゃないんだよと。要するに、アメリカ大統領だって、機密権限が足りなくて見えない世界があって、そこでみんな管理してんだよ。ということを口々にみんな言うわけであります。そのことを影の政府という人もいるしね、まあ、いろんな呼び方に読む人たちがいます。多国籍企業の連中に、軍の一部がつるんでるわけですよね。で、あの人たちは、まあ、やっぱり、まあ、世界を、ね、自分たちの支配にしたいと思うことでしたいと思ってやってきたんでしょうな。で、しかしもう昔のような力は全然なくて、今彼らが最後の戦いやってるんです。彼らはやっぱり金と武器なんです。金と戦争です。で、金が崩壊しちゃったんだよ。金は崩壊しちゃったんです、これね。やりすぎて。だからもうこれ金は元戻りませんわ。アウトですわ。で、今度戦争ですわ。で、あちこち唾つけてって、おそらく日本を共闘法にしようと思ったと思うんですよ。金融でも軍事でも、私はあの連中はね、日本を舞台にしようと思ってた時期があったと思うんですよ。だからその90年代の末期から2000年の初めの頃、日本にはこれからたくさんの外国人が来るぞと言われた時期あったでしょ。外資系の連中がものすごく日本に来て投資とかやってきましたよね。やっぱりあそこには日本を一つの共闘法にして、日本っていうのは何がいいか知ってます？政府の規制が世界で最も緩い国の一つなんです。日本の政府何もわからないんです、あれルールのことが。だから日本の政府が一番規制が緩いんです。だからやりたい放題できるのが日本なんです。イギリスやアメリカは、ね、非常に厳しいんです。みんな詳しいですから、役人がね。だから軍のこともそうですね。一番わからないのは自衛隊ですからね。防衛省なんか何もわからないから、日本の自民党なんか何もわからないでしょ。これ日本共闘法にすら何でもできると思ってて全く主義じゃないと思いますよ。金は持ってるしね。だからやっぱりある一時期日本を共闘法にしようと多分思ってたんだと思うんです。で、だからイスラエルも日本にやってきますしね、やってたんだと思うんだけども、まあそれはすっかり当てが外れたんだと思うんですよね。だからもう日本は脱落ですよ。国民はこれだけ騒ぎ出しましたから、戦争屋からは脱落したわけで、そうすると今度はもうイスラエルが唯一残ったとこですね。とイスラエル総攻撃ですね、これね。どっかでイスラエル総攻撃になるわけですよ。 もうすでにイランは、シリアに、ね、大軍を送ってるだけではなくて、ヒズボラとかハマスという、武装勢力にも随分金渡して今取り囲んでますよね。トルコも今まで態度を、まあ、態度がこう決まらなかったんですけども、通貨が大暴落しておりますから、まああれはアメリカの軍門に下るのは時間の問題でしょう。そうするともうあとはいつどんな形で今のイスラエルの強硬派が消えるかですよね。だからあれはただ単にイスラエルだけの問題ではなくて、世界のあらゆる、ね、人種差別主義者、それから極右勢力、その牙城ですからね。あれを吹っ飛ばすときってのは、それこそアメリカもなる部分に同時に吹っ飛んじゃうし、ヨーロッパも吹っ飛んじゃうし、なんかすごいことが起きるわけですよね。でもやっぱりオバマはアメリカを変える気なんだと思うんですよ。あの人は当然移民の子でしょ、黒人ですからね。移民の人たちってのはみんな誤解するんだけども、その国から、その国に昔から住んでる人以上にその国の人になろうとする意欲強いんですよ。移民で頑張って苦労した人ほどですね、誰よりもその国らしい人になろうと思って頑張るわけですよ。オバマなんかそういう、その一人だと思いますよ。ああいう人はだから腹座ってんだと思うんです。で、だからもうオバマやる気で、プーチンもその気だと思うんですね。やっぱりですね、イスラエルのことはあまりにも苦々しく思ってるし、それからここまでね、ロシアは黙ってきたわけですよ。しかし、ここでチャンス到来で、やっぱりまあ、オバマと組んでですね、その自分が世界を平和にしたんだと。なぜ第二次世界大戦がアメリカが世界に覇権を唱えることができたかっていうと、世界を解放したからでしょ。言ってみればね。ところが、ソビエトは大失敗したんだよ。あの後、社会主義国を広げちゃって、むしろ自由の抑圧という立場になっちゃったから、世界から逆に、ね、悪者扱いされたわけですよね、ソビエトはね。まあ、ああいう当時の苦い経験もありますから、ロシアとしてはここでもやっぱりね、世界を自由にし、平和にする、まあ、国だというふうな、とこになりたいんじゃないと、ないかと思うんですよ、プーチンもね。そうするとやっぱりどう見ても、プーチンと、あれは、オバマは組んでますよね。それで世界の、まあ、悪党たちを封じ込めようと。で、そのうちの一つが、だから、アーミテージたち、日本にやってきてる戦争屋だよね。まああれはとにかく昔から強いんですよ。もうとにかく戦後ずっと強いけども、まあこれもしかし大体もうこれで封じ込められたでしょう。で、あとは最後、中東ですわ。これだから、本当に怖いよね。核戦争起こりうるから、まあそれはどこにどう飛びするかわからないし、イスラエルは、自作自演テロの非常に上手な国ですから、まあ当面はよく注意しないといけないと思います。でももうここまで来ると、早い。私は1年以内だと思います。なぜかっていうと、オバマの任期はあと1年だから、必ず1年以内に決着つけに来ると思う。で、ロシアは、油が暴落しちゃって金がないですから、やっぱりあの国もあと1年だと思います。だからこの1年以内に、ロシアのプーチンとアメリカのオバマは、この戦争屋との戦いに決着つけに来ると思うんですよね。私は、日本も、だから本当は8月15日みたいに、もんで、いや、なんかあっという間にさ、なんか溶けちゃうことはあり得ると思いますよ。今回、フォルクスワーゲンが大騒ぎになったでしょ。ねえ、なんかコンピューターブログラム嘘ついてたってバレてですね、フォルクスワーゲンの株大暴落ですよね。だからあれなんか潰れるんじゃないかって昨日言われてましたよ。フォルクスワーゲン倒産もあり得るってんで、株がなんか3割以上暴落しましたよね。昨日と一昨日かな。なんかものすごい暴落になってて、なんか最後決定的なことがバレると、ああいう風なんですよ。東芝もそうだったでしょ。なんかね、私はそんなこと起きる気がする。アメリカやイギリスにおいても、なんか決定的なことが最後露見して、一気になんか体制が変わる時が来るんじゃないかと思うんですよ。今回やっぱり情報じゃないかと思うんですよね。まあそういうことで中東はですね、いよいよ最終局面ですよ、これ。油もね、下がっちゃったから金もないし、あの人たち。まあどうするのかですね。で、同時にその金融で言えばやっぱ FRB だよね。 FRB が利上げできなかったわけですよ。アメリカの元財務長官のサマーズだとか、あるいはノーベル経済学賞をもらったポール・フィッシャーだとか、あるいは各国の本当に政策担当者だとか、物事分かった人は利上げなんかありえないってみんなはっきり言ってたんです。 それはいろんな新聞にも載ってました。私もそう思ってました。利上げなんかありえないですよ。利上げしたらアメリカ終わっちゃうし、新興国も終わっちゃいますよ。まず利上げをすると、サブプライムローンみんな破綻でしょ。で、それから利上げをしたらその瞬間ドル高になるでしょ。新興国通貨大暴落でしょ。まずはブラジルとかトルコだとかも、ね、坂の途中で引っかかってる国はみんな、そのまま下落っこっちゃうよね。で中国はそうですよ、人民元大暴落でそれやったら。これ一瞬で終わっちゃうじゃないですか、そんなもう世界経済がね。利上げなんかできないですよ、そんなことは。で、今年なんか最も成績のいいヘッジファンドの一つの大将は、なんか数日前にフィナンシャルタイムズに記事書いて、当たり前だと利上げなんかできるわけないだろうと。これから第4次金融緩和だと言ってましたよ。私もそうだと思いますよ。金融緩和しかないと思う。で、私これはしかしね、とても政治的な戦いだった気がするんですよね。その、どうしてもドル高にして、利上げをしてドル高にして金を集めないとどうにもならない勢力がいるんだと思うんです。人の国が潰れようがどうしようがですね、とにかく自分の資金繰りを作るために、ありとあらゆる手段を尽くしてドル高にしないと気が済まない勢力がいるんだと思うんです。それは金融機関の中にもそういうじゃないと潰れるところもあるし、あといろいろあると思うんですね。原油が暴落したのも、小麦が暴落したのも、鉄が暴落したのも、あるいはその新興国暴落したのも、要するに金が足りなくなっちゃったからで、まあ経済がいかれてるから金どんどん足りなくなるんですね。で、やっぱりその中で、最後何をやってでも生き残ろうとする連中が FRB の利上げをやろうとしてたんじゃないかと思うんです。で、これできなかったですね、ついにね。だからもう利上げはできないんじゃないかと思うんです。でもやっぱり利上げを切れない連中は、いや、10月だとか、いや、12月だとかね、盛んに言っとりますけどね、俺は先に行けば行くほど難しいよね。経済もおかしくなってきますから、なかなか利上げを押し切ることは、政治的にも難しくなってきます。だから今回は最後のチャンスだったと思うんですね、利上げができるね。これでできなかったということは、やはり私はドル安政策じゃないかと思うんです。アメリカはいよいよドル安政策に転じたと見るべきですね。来年大統領選挙でしょう。大統領選挙で共和党、民主党が勝つためには、やっぱりこれはドル安にして、雇用を増やすしかないと思うんですね。アメリカの雇用、これを増やす以外に大統領選挙で決定的に勝つ方法はありませんから、かつてクリントン大統領が、ブッシュ大統領に勝ったのはこれなんですよ。なぜブッシュは負けたのか、クリントンに。それはですね、この雇用のことだったですね。当時クリントン大統領の時に大幅なドル安になるでしょう。あれでどんどん、まあ、雇用がですね、アメリカ生まれていくんですね。とにかくクリントンは全米を回って、私はこの地域にこれだけの雇用を増やしましたって遊説して回るんです。これはやっぱり決定的だったですよ。それ考えるならばアメリカはやはりドル安で雇用を増やすっていうことをこの1年をやっていかないと無理だと思うんですよね。それはもうとにかくアメリカに金を戻さなければ死んじゃうという連中との真っ向からの戦いですよね。私今回それ決着ついたんじゃないかと思うんです。で、アメリカがドル安って言い出しますと皆さんどうなると思います？今度1ドル50円ですからね。今度は1ドル50円の世界です。かつて360円の為替がね、200円台になって、200円台の為替が100円台になった。あれ全部アメリカがドル安政策打ったからでしょ？ニクソンショックとプラザ合意。アメリカは明確なドル安政策を打った時に大台が変わってきたわけですよ。今度これやったら120円でしょ、今。50円よ。それはいつでも私起こりうると思いますよ。まだ日本は経常収支大幅な黒字だし、それから何ですわ。あれでしょ、対外純資産は世界最大ですよね、まだね。300何十兆で。そうするとやっぱりこれは大いに円高あり得ると思うんですよね。で、円高くらいは当然株下がってきますよね。だから来年はやっぱ株も安いし、さっき言ったようにこの落選運動も出てきて、で、野党共闘はしかしまとまってきて、とにかく憲法9条を守ろうという、これでみんなまとまると思うんですよ。しかし経済が何もないと思うんだ。経済については混乱で、だからやっぱりイノベーションも必要だし、なんか観光立国、新しい農業に次ぐ新しいなんか日本の経済復興の柱を立てないといけないのがいよいよ来年で、これがやっぱり来年の夏までにはどうしてもやらなきゃならないことだろうと私は思ってるんですね。 で、電気のことなんですけども、この間ですね、京都藤原塾に風力発電の会社の方が来てくださったんです。NSP の会員さんですがね、面白いこと言っておられて、その方ずっと電気関係の仕事をしておられて、このほど国内の風力発電の会社に転職されたんですが、日本は電気余ってるんですっても。その太陽光が急速に発展して、で、風力も出てきてるし、もうそれと火力発電だけで、あと水力ありますね。それで間に合うんですって。原発本当にいらないんですって。むしろ原発が危険なんですって。電気作りすぎちゃうもんで。だから5月の連休なんかは、電気代ただにした方がいいかもしれないんですって。もっと使ってもらうために。本当に電気余っちゃってんだって。で、原発っていうのは一旦動き始めると、出力の調整ができないから、あれぐらい始末の悪い電気はないんですって。で、あれ、それこそですね、発電車電気をどこまでも送電できるからと思って、であれやってるんだけども、あれ、発電したけど送電できないとどうなると思います？あれ。電気流れませんから、どんどん溜まってきちゃって、交流ですから周波数どんどん上がってきちゃって、そのうち絶縁破壊されて爆発しちゃいますよね。大変だよね、あれね。電圧上がってっちゃって、周波数上がってっちゃってさ、絶縁破壊されてさ。いや、だから、むしろ、仙台原発っていうのは、電気が余ってるから、それが故に、ぶっ壊れる可能性はありますよね。なんか、だから我が国はすごいですよ、皆さん。ここに来て、太陽電池で、まかなえちゃう話。これにあとバッテリーがこれから良くなってくるでしょ。太陽電池の性能も上がってくるし、バイオマスだとか風力だとか水力、新しい水力、小型水力だとか、いろんな自然エネルギーできてくるんじゃないですか。もうこれでバッチリよ、皆さん。油もガスも当面安いだろうから、バッチリですよ。もう原発いよいよいりませんわ、これは。いやー、なんか、我が国の適応力ってのは、すごいものがありますね。私は本当にびっくりいたしましたよ。まあだから、エネルギーはもう一山超えたんじゃないですか。しかし、あとは災害のことありますからね。これはとにかく街を少し作り変えないとダメなんですけども、まあ、いずれにいたしましてもですね、FRB はもう追加緩和、金融か、利上げできなかったということで、これはドル安を考えておく必要ありますね。それから日本もそうなんですね。追加金融緩和ができなかったです、今回ね。今回やるんじゃないかと言われていたんです。ね、政権の支持率も下がってきてるし、株も下がってきたでしょ。しかしできなかったんですね。で、11月の初めに日本郵政の上場がありますから、じゃあ10月末にやるのかって話もある。でもなんか、日本生命保険業協会の会長は、追加緩和は慎重にと言っています。やっぱりマーケット歪めちゃうんですよ。追加緩和ということは、ますますその、国債を市場から日銀が買うということで、市場の機能がどんどん衰えていくんですね。だから実際に金融市場で運用している人にとってみれば大迷惑な話なんですよね。で、しかもこの度日本国債が利下げ、格下げになったでしょう。ここで言えますことはね、日本の民間金融機関にとってついに日本政府がリスクになったんですよ。今までは日本の金融機関っていうのは日本の政府と一体になってて、日本金融機関と日本政府が一体として行動するというチームだったと思うんですね。しかし今やそれがお互いにさ、リスクの関係なんだよ。政府にとってみれば、銀行が国債売ったらどうしようかって話でしょ。で、今度銀行にとってみれば、日本国債がですね、もっと格下げされたらどうしよう。あるいはその追加利上げされて金融市場が詰まっちゃったらどうしよう。あるいはもっと怖いのは、安倍氏退陣とともに黒田も退陣になると。いつかあの人辞めますからね。そしたらこの金融緩和やめにしなきゃいけない時が来るでしょ。この超金融緩和やめにしなきゃならない時が。そしたら今度国債売ってくるじゃないさ。株も売ってくるじゃないさ。そしたらどうなりますか？ダムは決壊するみたいな話だよ。黒田緩和でダムにですね、随分国債や株を貯めたと。リートも貯めたと。外債も貯めたと。今度これが一気にですね、ダムが放流するってことでしょ？金融緩和やめるってことは。そうしたら相場大暴落じゃないよ。やっぱりだから日本の金融機関にとっても日本政府はリスクになってきましたよ。これは面白いね。で、日本政府の方は、もうストンキョーで、なんか変なね、財務省はストンキョーで、なんかマイカード、マイナンバーカードを使ったね、税金の戻し案なんか出してきたりして、大貧縮から食らってるし、それから、今の安倍内閣は財政再建の意欲なんか全然ないからね。まあ政府の方は、 別に直すことをや何もやってるわけでもないし、知恵もあるわけでもないし、やっぱりこれはマーケットが決断出しちゃいますよね。マーケットが決断出しちゃって、でもう金利は上がっちゃって、ある日おしまいとなりますよ。そうすると前からこれ申し上げている通り、我々はいよいよ赤字国債を発行しないで超均衡予算を作るしかないですね。超均衡予算を作るしかなくて、国債発行ゼロで予算組むんですね。と公務員の3人に2人はクビですわ。一旦これやるしかないですね。もうだんだんどんどんそういう環境になってきてると思うんですね。だからそれはこの1年以内かもしれませんよ。金利上がったらもうその瞬間からですから。まあそういうことがありえますから、これはねよく気をつけないと。で日本の景気なんですけども、やっぱりなんか不景気ってこう広いですよ。広がってますよ。あの会社や地域によってはですね、かなり元気なとこ多いんです あるんですけども、平均値で見るとなんか日銀の 10月に出す短観、短期経済景気観測もなんか今回は景気悪化になるようですよ、どうもね。それから最近は大手メディアのトップも不景気だって言い出してるんです。やっと彼らの耳に入ってきたらしくて、4月のね、4月6月の GDP がマイナス成長だったでしょ。特に消費はですね、爆買いを除くと結構のマイナスみたいですね。爆買いが結構下駄吐かせてるみたいで、あれ除くと結構なですね、消費はですね、不景気のところ多いらしいんですよ。まあね、強いとか弱いとかあるから一概に言えませんが、平均値は大体そんなことらしくて、だから景気の先行きに対しては、今非常にその悲観的な見方をしている人が多いです。特に大きいところもね、この下期来年についてはですね、こう不透明だというところが結構今多いんです。資源の値段もだいぶ下がってきましたから、あれもメリットのところ、デメリットのところありますからね。あとやっぱり一番皆さんが心配するのは、金融市場のボラティリティが上がっちゃったということ。例えば昨日の夜なんかですね、一気に円高株安行ったんですね。日本は閉まってるけども、シカゴの先物オープンしてるんですよ。すごかったですよ。なんかフォルクスワーゲンの話がね、また新たな怖い話が出てから、ドッカーンとさ、円高よ。ユーロもワーッと売られ、ドルもワーッと売られ。結局昨日は、シカゴは日経平均の先物が、どう ?17,600 円ぐらいじゃないですか?ねえ。だから、金曜日の東京の引きより400円以上安いですよね。すごいですよ、もうなんかね。400円、500円、1日にね、半日で動いちゃうこと当たり前なんですよ、今。だからやっぱりそれが皆さんリスクだとおっしゃいますね。これはリスクだよと。だから、先々見通し立てられないんですよ、本当にね。それは皆さん感じてるところで、当面だからこれは続くと思うんですよね。で、やっぱりそこで、なんて言いますかね、景気対策がとりあえずないわけですね。もう、金融政策、財政政策も限界だし、一つあるとすれば、消費税の増税飛ばすことね、10% の増税飛ばすって一つあるわけですよ。それやるかもしれない。まあでも、まあ、プラスにはなかなかなんだよな。押し込みを止めるぐらいのもんでさ。で、同時にそれやるとですね、今度は、財政赤字の問題で金利が上がるかもしれないんだよな。でやってみなきゃ分かんないんだけども、難しくて。まあでも、この様子だと、これで株下がってくればですよ。さすがに今の安倍内閣やるのは、増税延期じゃないですかね。あれまた法律作んなきゃいけないんですよ。法律やったら、法律また延期じゃなきゃいけないから、結構手間かかるんだけども、なんかそれぐらいしかないんじゃないですか、今の安倍内閣に。でね、法人税減税やろうって話があるわけ。だから、大企業だけは減税しようって話があるんだよな。あれもしかしやったら怒られるわな。だからどうするんでしょうかね。まああんまり知恵がどうもなさそうで、役所もなんか協力してる様子がないですよね。うん、なんか役所もなんか知恵が枯渇しちゃったところが結構あるんじゃないかと思いますね。で、あとはですね、やはりこの、ボラティリティですよね。前から申し上げてるように今は2番底でございます。2番底というのは政府の支援が効かない中で落ちてくることですね。政府の支援が効かないで落ちてくるっていうことは本当に今の今日申し上げたことそのものでしょう。アメリカもヨーロッパも日本も歯止めがかけられないわけよ。どんどん起こっていくわけですよ。これが2番底なんです。で、そこに見えてきたのはいよいよ戦争屋がもうなんかこれさ、おだぶつだし、中国もね、あれ持たないですよね。アメリカもイギリスもそうだけども、やっぱ中国もやっぱりこのバブル崩壊前の会社というのは バブル崩壊したばかりの会社、あの国というのは、これちょっとやっぱり軟着陸難しいよね。日本なんかまだ一旦軟着陸した方だからね。この先はやっぱり自発的に買えない限りダメで、まあ、キャッシュで満たされてますから、日本の場合はですね、キャッシュで満たされてればそう簡単にここから先はですね、そこ抜けないんだけども、まあ、やっぱり今回初めて本格的なバブル崩壊になった国々っていうのはそれは大変で、まあ、世界の秩序も相当乱れると考えた方がいいと思います。まあそんな中で我々はとにかく来年ですね、来年の夏が非常に大きな節目になります。政治的には来年の夏の節目に向けていろんなことが起きてくるんだけども、まあどうそこを乗り切るかということであります。なんかもうアメリカもイギリスも中国もそうだけども、正直言ってどうしていいかわからないというのは本当のところでしょ。目の前のね問題に対処してるだけでなんかいろいろ考えるんだろうけども、大衆がついてきてないよね、明らかにね。大衆がついてこれないのがそのバブル崩壊ですから、いやそれはなかなか難しいですな。そうするとまあ少しね午後の後半のお話すると思いますが、日本についてもですね、根本的に日本の国の形とか世界との付き合い方とか、やっぱりその国の根本にね立ち返らないといけないんですよ。ヨーロッパも中国もそうなんです。国の根本に立ち返らないとこの先の方向性って見えてこない。あるいはその今がどんな時代か、その時代の構造がわからないとこれから世界はどうなるかわからないんで、まあそこのところは少し広い視野を持って見ていかないと、我々はこの先を作るのはなかなか難しいし、世界を読むことはなかなか難しいんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思うんですね。とりあえず前半のところで何かご質問ありましたらお受けしたいと思いますが、何かございましたらどうぞ。山本さん、はいどうぞ。はい、
先生の、講演を聞かれた方は、西の方の方だったと思うんですけど、ドルと、ゴールドに変わる新しい、制度になるというふうに先生がおっしゃられたとか、なんか、で、フェイスブックに書いてあったんですけど。
ドルとゴールドに変わった新しい制度、
石油か土地か。
あ、いや、そんなことなくてですね、通貨バスケットって話は昔からあるんですね、はい。これはですね、ドル、ユーロに変わって、ゴールドだとか、オイルだとか、鉄だとか、小麦だとか、いう国際商品を、の値段を平均値取ってね、これを言ってみれば通貨の指標として、これにリンクする通貨を出そうって話はずっと昔からあります。でも無理だね。結局ああいうのはよほど経済が安定しなきゃできないことですね。あるいはね、アメロって話があるんですよ。アメロっていうのはですね、北米のメキシコとアメリカとカナダの通貨を統合しようって話。これは一時かなり進んだんですよね。ナフタができた後ですね。でもこれも今は無理でしょう。だから今もあるのは、その、本当にこれ出し忘れたな、午後からいいですけども、もうゴールドしかないですよね、正直言って。だからゴールドに代わる、なんか究極の財産なんて、あるはずもなくて、これ午後でまた出しますわ。今日持ってきてたんで忘れちゃいました。これね、これしかないですよ。大混乱は。これ金塊ですわ、本物の。これ、例えばね、シリアの難民が逃げてきてるでしょ。最後どうやってね、列車乗るか、船乗るか、最後はこれしかないよね。だから、いやもうそれ以外ないと思います。最後金しかないんじゃないですか。止めそうな感じだと思います。はい。これ午後皆さんに、ね、ちょっと紹介します。あと何かございます？はい、どうぞ。
10月は大変大きな動きがあるって人を言ってるんですけど、そんなことは
あります。特にマーケットを見てると、これドイツの事件は半端じゃなくなりましたね。フォルクスワーゲンの件は今日もね、フィナンシャルタイムズに、エコノミストにですね、とりあえず株価が下がったと、よく見たらこれはまだ始まりだって書いてあるんですよ。何があんのって潰れるのかって言ったら潰れかねないぐらいすごいことらしいんですね。なんか他にもなんか不正がある可能性あるんですよね。だからああいうことが出てくるわけですから、もうなんかやっぱりちょっと市場の混乱はどうにもなんないですよね。でアメリカのシェールガスの業者もですね、これアメリカの業界紙載ってましたが、キャッシュはみんな債務の支払いに回っちゃってるんですね。キャッシュ回ってて、それはもうダメだよ、あれ潰れちゃいますよね。テキサス大不況ですよね。 だから10月、11月、10、11月だいたいね、相場が大混乱で、日本にも相当な悪影響来ると思いますけど、ええ、はい。あとは何かございます？まあとにかく日本は、今のところ日本円はね、強い通貨になってますから、まあそれを持ってればなんとか大丈夫なんですけどもね。まあリスクのあるマーケットからなるべく逃げてるということぐらいでしょうね。日本郵政はだから一番状況で悪い時上場するんじゃないですか。売り嵐の時になんか上場なんじゃないですかね。あれはなんか、ね、あんまり国民バカにするかああいうことなんだと思うんだけど。NTT 株とは正反対で、NTT 株は上がり上昇の時ですよね。こっち下げ上昇の時ですかね。じゃあ、とりあえず、ここ、午前はここで一旦休憩いたしまして、12時から再開いたします。お食事ですね、こう出ていただきまして、右の方行くとね、結構あるかなと思いますが。じゃあ、12時から再開しますので、ごめんなさい、1時から再開しますので、失礼しました。1時から再開しますので、ちょっとお休みください。お疲れ様でございました。